詩編の45編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の45編。指揮者のために、百合の花の調べに合わせて、コラの子たちのマスキュール、愛の歌。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に、私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。
あなたの唇からは優しさが流れ出る。神がとこしえにあなたを祝福しておられるから。
おおしい方よ、あなたの剣を腰に帯よ、あなたの尊厳と威光を。
あなたの威光は真理と柔和と義のために、勝利のうちに沿い進め、あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教える。
あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。
神よ、あなたの王座は色よ限りなく、あなたの王王の杖は公正の杖。
あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ、神よ、あなたの神は喜びの油を、あなたの共柄に増して、あなたに注がれた。
あなたの着物は皆、おつやく、アロエ、日系の香りを放ち、造形の館から吠える男があなたを喜ばせた。
私たちの娘が、王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。
娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの神と、あなたの父の家を教えよ。
そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。
ソロの娘は贈り物を携えてき、神のうちの富んだものはあなたの行為を求める。
王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。
彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてかれよ。
喜びと楽しみを持って彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。
あなたの息子らがあなたの祖母に代わろう。あなたは彼らを手
で。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ、国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。これは、そのコラの子たちのマスキュール、愛の歌ですから、コラの子たちが作ったということは、コラの子たちをその賛美リーダーというか、こういうその詩編を歌わす、歌を歌わせる役を与えたのはソロモンです。で、まあ、第一義的には、このソロモンに対して、神がソロモンを豊かに祝福したので、私たち今日学びますけど、その神がソロモンにその知恵を与え、で、それだけじゃなくて、その繁栄も、富も、栄誉も、すべてを与えたんですよ、神は。まあ、それを見て、そのコラの子たちは、その神が祝福してくださっている方、王様であったり、まあ、それを祝福する方も含めてそうですけど、を、その、称えているというか、そういう歌ですね。で、6節にあるのは、その神よっていうふうに、その、王様に対して神よという言葉が使われてますが、下の方を見てみると、その裁く方よというふうに書いてありますね。だからその、何が良くて何が悪いかということをその判断するということは、その神が基本なさることなんですよ。王様はそれを神に代わって、その主力をつけるわけですよね。民のために裁きをつける。だから裁くというのは、その神の領域なんですよ。王はその民を裁くということが、その神から委ねられていて、で、その役割のゆえに、その神よというふうに、ここでは訳されてますけど、裁く者よというふうに言われているわけです。で、その究極的にはですよ、この王を称える歌というのは、ソロモンではなくて、イエス・キリストに成就しています。で、これ、すべてその王様のところをイエス・キリストとして読んでいくと、それすべてその意味が通じていくんですよ。で、このコラの子たちのマスキル、このコラの子たちは、その神から祝福された王様、私たち言えば、私たちの王であるイエス・キリストのことを思い巡らして、私のその口の、私の唇がね、私の舌が、そのイエス・キリストを褒めたたえるんですよ。それくらいそのイエス・キリストのことを知っていきたいですよ。人の悪口を言う舌ではなくて。 自分のその苦い思いをその言葉にする唇ではなくて、イエス・キリストの素晴らしさを、私たちの王であるイエスのその誉れを称えるようなその唇や舌でありたいですよ。十節に娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れようと書いてあります。ルツもそのナオミについていくときに、あなたのところに戻りなさいってナオミは言ったんだけど、あなたの民のところに、あなたの神のところに。でもそのあなたの神が私の神で、あなたの民が私の民ですって。そうやってその後ろのものを忘れたんですよ。で、今日も少しやりますけど、多くのその、ソロモンは多くの、人たちを、まあ、女性をその妻として、めとります。700人ね。そばめが300人。全部で1000人です。まあ、その良し悪しは置いといて、その人たちというのは、そのいろんなところから外国から連れてこられるというか、政略結婚で、その、結婚してるんですよ、多くは。で、そういう人たちに対して、その、もう自分の民も、元々のそのあなたの父の家も忘れなさいって。そしたら王は、あなたのことを、その、あなたの美を慕って、そしてそのあなたは、そのあなたの夫である王にひれ伏しなさいって。で、私たちも同じなんですよ。私たちのこの肉というのは、そもそもその神に従うようなものではなかったんですよ。で、今もそうなんですよ。でもイエス・キリストを信じたときに、その私たちの肉、古い私はイエス・キリストと共に十字架につけられて、もし神がイエス・キリストを蘇らせたように栄光によって、私たちも栄光によって神が私たちを蘇らせてくださったんですよ。神に向かって新しく生きるために。だから私たち後ろのものを忘れる必要がありますよ。自分の肉を喜ばしていた、その罪の性質というのを忘れる必要がありますよ。ああ、違う違うって。もうあれはもう十分だって。その私自身を喜ばせた神を悲しませ。私自身を喜ばせたあの私はもう死んだんだって。あれはもう忘れようって。そうするとその私は神とのもっと豊かな関係を結ぶことができて。そしてさらに私は、イエス・キリストは私の夫ですからね。変な感じですけど、私男性だから。でもキリストを信じるということにおいて男性も女性もないわけだから、次の世界では男も女もないから。イエス・キリストがその花嫁なんですよ、すべての。イエス・キリストが夫で、すべての人はその花嫁なんですよ。その花嫁として、私はそのイエス・キリストを、そのイエス・キリストに従っていくんですよ、夫だから。すべてを忘れて、私の背景とか忘れるんですよ。そしてただイエス・キリストの前にひれ伏すんですよ。そして、その、この与えられている関係の中で、永遠にわたって、いよいよ限りなく、イエス・キリストの皆をあがめていくんですよ。イエス・キリストを信じたその時から永遠の命は始まります。だから私たちもその平凡な、当たり前の一日を過ごしながら、そうやって毎日の生活でイエス・キリストを王として、また自分の夫として、そして本当にキリストに従って、ひれ伏して、賛美して、礼拝して、毎日それを続けていくことができます。どこにいても、誰といても、そのことを続けていけますように私、意識して。